聖書を朗読いたします。旧約聖書レビ記第24章17節から22節。人を撃ち殺した者は誰であっても必ず死刑に処せられる。家畜を撃ち殺す者はその償いをする。命には命をもって償う。人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって人に与えたと同じ障害を受けねばならない。家畜を撃ち殺す者はそれを償うことができるが、人を撃ち殺す者は死刑に処せられる。あなたたちに対する刑罰は起立する者にも土地に生まれた者にも同様に適用される。私はあなたたちの神主である。新約聖書マタイによる福音書第5章38節から42節。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さが続いている中、健康を支えられて御前に集い、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。私たちはあなたによって命を与えられ、人生を導かれています。それなのにあなたのことを無視して御心に従おうとせず、自分の思い、願い、欲望に捉えられて右往左往しています。あなたを愛することができず、それゆえに自分自身をも本当に愛することができず、隣人をも愛することができず、傷つけてしまってばかりいる私たちです。どうぞ憐れみ、私たちの罪を許してください。そのためにあなたは一人子イエス・キリストを使わせてくださり、その十字架の死と復活によって私たちを新しく生かしてくださっています。あなたのこの愛を知り、悔い改めてあなたのもとに立ち返り、あなたを礼拝しつつ生きる幸いを私たちに与えてください。そのために聖霊なる神様がこの礼拝において私たちに御言葉を語りかけ、御業を行ってくださいますように。先週には一回の礼拝を共に守り、その後それぞれの地区に分かれて久しぶりに交わりの時を持つことができました。感謝いたします。本日からはまた午前午後に分かれての礼拝となりますが、今後は月に一度一回の礼拝を行いつつ、すべての礼拝を一回に戻すことに備えていこうとしています。どうぞこの群れを導いてくださり、皆が安心して心からの喜びを持って一つの礼拝を共に守り、主にある交わりを再建していくことができますように、その日を一日も早くもたらしてくださいますようにお願いをいたします。また本日の礼拝において一人の姉妹が新たに執事に任職されます。あなたが姉妹を選び立ててくださり、用いてくださることを信じ感謝いたします。務めを果たしていくのに必要な賜物を姉妹に豊かに注いでください。教会員一同がその働きを覚えて祈り支え、その賜物が生かされていきますように。体調不良によって執事を辞任された姉妹にも癒しと慰めを豊かに与えてください。今あなたとの出会いを求めて、信仰を求めてこの礼拝に来ておられる方々、また教会の教え、聖書の教えに興味や関心を抱いて集っておられる方々を一人お一人をあなたが導き、 礼拝の喜びを深く味わわせてください。そしてあなたを信じ、あなたと共に生きる信仰をさらに求めていくことができますように。新型コロナウイルス感染症はなお亡くなってはおらず、新たな感染者も出ています。感染した人たちを重症化からまた後遺症から守ってください。特に高齢の方々や基礎疾患のある方々を感染から守ってくださいますように。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々をも、あなたの養いと導きのもとに置いてください。病気で苦しんでいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院していたり自宅で療養リハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活している方々に平安を与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を支えてください。そして家族の看病介護をしている人たちを力づけてください。またいろいろな苦しみ悲しみを抱えていたり、人間関係に悩んでいたり、孤独や行き詰まりを覚えている方々に、あなたの慰めと支えと導き等を豊かに与えてくださいますように。教会学校に集っている子どもたちとその保護者の方々を祝福し導いてください。この夏に計画されている子どもたちのための、また中高生や青年のためのプログラムを導き、良い時としてくださいますように。共にあなたを信じ、あなたのもとに集っている仲間たちとの良い出会いと交わりとによって、一人一人に豊かな成長を与えてください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校を一つ一つを祝福し、そこで学んでいる学生生徒たちを導いてください。良い教育がなされ、そして礼拝の体験や聖書に触れることを通してあなたとの出会いが与えられていきますように。キリスト教学校の教職員の方々を豊かに祝し、あなたの御業のために用いていってください。伝道者の養成にあたっている新学校、特に東京神学大学を導き力づけてください。生涯をあなたに捧げ、教会と伝道のために仕えていく伝道献身者をあなたがさらに起こし、使わせてくださいますように。私たちが新学生たちと新学校のことを常に覚えて祈り、また献金を持ってその技をしっかりと支えていくことができますように。この夏には夏季伝道実習が行われます。実習へと使わされる新学生も、また迎える教会にも、あなたの守りと導きとを与えてください。梅雨の大雨に襲われている地があります。どうぞ災害から人々を守ってください。その地において主の日の礼拝を守っている諸教会を支え、不安の中にいる人々にあなたの恵みが力強く述べ伝えられていきますように。ウクライナにおける戦争がなお続いています。戦火の中で命の危険にさらされている人々を守り支えてください。国々の指導者たちを導き、平和を築いていくための誠の知恵と勇気とを与え、戦争終結への道を開いていってくださいますように。その他にも内戦状態にあったり、自由や人権が脅かされている地域があります。誠にこの世界は人間の罪による悲惨な出来事に満ちています。しかしあなたはこの世界と私たちとを愛してくださり、一人ごイエス・キリストを使わして救いを与えてくださいました。そのあなたの御心こそがこの世界に実現しますように、そのことを信じて私たちが祈り続けていくことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主イエスがお語りになったいわゆる三条の説教を読み進めておりますが、第5章の後半には主イエスが旧約聖書の律法の教えを一つ一つ取り上げて、しかし私は言っておくという仕方で主イエス独自の教えを語っておられる部分です。独自の教えといっても、主イエスは律法を否定したり 廃棄しようとしておられるのではありません。17節に、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであると言われていたように、主イエスは律法の教えを完成しようとしておられるのです。で、本日の箇所で取り上げられているのは、目には目を、歯には歯をという律法です。で、この教えは本日共に読まれたレビ記24章17節以下にあります。特にその19、20節です。人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を持って人に与えたと同じ障害を受けねばならない。動体復讐法と呼ばれるこの掟は、今日の感覚からすると随分残酷で野蛮な教えに感じられます。しかしこの律法の教えが語っているのは、私的な、私的な恨みで復讐をしてはならないということです。人から何か損害を受けたときに、それに対して個人的な恨みや憎しみによって復讐をしていったならば、その復讐は決して目には目、歯には歯で止まることはないでしょう。目を潰された者は相手の命を奪おうとする、歯を折られた者は相手の腕の一本も折ろうとする。それが人間の復讐の思いです。そしてそういう復讐を受けた者は逆にさらなる復讐を持って返していくことになります。まあ、子供の喧嘩によくあるように、一発ぶたれたら二発ぶち返す、そうすると相手は三発ぶち返すというふうに、復讐が復讐を生んでエスカレートしていくのです。それは人間の本性に根ざすことだと言わなければならないでしょう。で、なぜそうなるかというと、私たちは自分が人から受けた苦しみや損害には誠に敏感であり、それを大きく感じるのに対して、自分が人に与えた苦しみや損害には誠に鈍感であり、小さくしか感じないからです。だから苦しみを受けた者が自分の感覚に基づいて復讐をしていったらば、その復讐は際限なくどこまでもエスカレートしていくのです。で、目には目を、歯には歯をという掟は、そういう私的な恨みによる復讐を禁じて、裁判において障害の程度を認定して、それと同じだけの復讐でよしとしなさい、それ以上のことをしてはならないということです。放っておけばどこまでも膨れ上がっていく私的な復讐を、律法の与える秩序のもとにコントロールしようとしているのです。目には目を、歯には歯をという表現は野蛮な印象を受けますが、実はこの律法は残酷で野蛮な復讐をやめさせて、人間同士の間に起こる憎しみによる傷つけ合いをある秩序のもとに置こうとしているのです。で、主イエスはこの律法に対して、しかし私は言っておくとおっしゃって本日の教えを語られました。主イエスはどのようにこの律法を完成させようとしておられるのでしょうか。主イエスがまず言われたのは、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいということでした。右の方を打って自分を苦しめる悪人に手向かい対抗するのではなくて、むしろ左の方をも向けて打たせなさいとおっしゃったのです。これは主イエスを代表する教えとしてよく知られていて、ここから主イエスは無抵抗、非暴力の教えを語られたと思われています。しかしこの教えは単に悪人の暴力に対して暴力で対抗することを禁じているというだけのことではありません。この相手の右の方を打つという場面を想像してみたいのですが、右利き の人が目の前の相手の頬を普通に打ったならば、相手の左の頬を打つことになります。右の頬を打つためには、まあ、左手で打つか、それとも右手の手のひらではなくて甲で払うように打つということが、まあ、必要というか、そういうことになるわけです。この手の甲で払うように打つという打ち方は、ユダヤ人たちの間で侮辱的な軽蔑を込めた打ち方であると考えられていたようです。つまり主イエスがここで見つめておられるのは、喧嘩の中での殴り合いではないようです。誰かがあなたの右の方を打つというのは、人から侮辱を受けるということなんです。人間としての尊厳を否定されるような打ち方をされるのです。それは単に喧嘩して殴られるよりも、はるかに深い傷を心に受けることだと言わなければならないでしょう。そのような苦しみ、侮辱、屈辱を人から受けたときにどうするかということを主イエスは問題としておられ、そこにおいてもう片方の方をも向けようと言っておられるのです。それは侮辱、屈辱を黙って受け、それに対抗して身を守ったり抗議したり復讐をするなということです。目には目を、歯には歯をという律法は、復讐の思いをコントロールするための教えでしたが、主イエスはそれを一切復讐をするなという仕方で完成させようとしておられるのです。次の40節には、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいとあります。訴えて下着を取るというのは、これは借金の差し押さえとして下着を没収しようとするということです。お金を借りている人が返せないと、貸した人が返せないならこれをよこせと要求するのです。まあ、つまりこれは強盗に襲われるという話ではありません。あなたを訴えて下着を取ろうとする者がいるということは、そのあなたはその下着を取ろうとする人からお金を借りているのです。しかも下着をっていう言葉は、その借りているあなたがとても貧しいことを示しています。その日暮らしの貧しいあなたがわずかな金を借りて、返せないので下着を抵当に取られようとしているのです。で、主イエスはそのあなたに上着をも取らせなさいと言っておられます。出エジプト記の第22章25、26節に、この上着を質に取るということについての掟がありますので、そこを読んでみたいと思います。出エジプト記の22章25節6節です。もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は憐れみ深いからである。ここに語られているのは、上着というのは貧しい人にとって寝具ともなるものだから、質にとっても日没までには返さなければいけないということです。つまり、どんなに貧しくて借金を返せない人であっても、夜を過ごすための上着まで取り上げてはならない。上着はその人が生きるための最低限の権利として奪われてはならない。律法はそのように定めているのです。ところが主イエスは、下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいとおっしゃいました。それは貧しい人に認められている最低限の権利さえも放棄せよということです。お金を貸している豊かな人が 貧しいあなたを苦しめ、わずかに残されたものすらも奪い取ろうとしている。その相手に抵抗するな、要求されたものを差し出せと言っておられるんです。主イエスは弱い者、貧しい人の味方だと一般的に考えられていますが、果たして本当だろうか。首をかしげざるを得ないようなことがここには語られているのです。41節には、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいとあります。ミリオンというのは距離の単位で、聖書の後ろの付録の中の表を見ると1ミリオンは1480メートルにあたるとあります。でその距離を行くことを強いる誰かというのは官権、国家権力です。国家権力が人やその所有物である家畜に物を運ぶなどの労働を強いるのです、こういうのを徴用と言います。現在の私たちの生活には幸いにしてこういうことはありませんが、しかしいわゆる徴兵制はこれと同じことだと言えます。そして戦時中には国が朝鮮半島の人々を徴用して日本の工場や炭鉱で働かせたという事実がありました。また今、そしてこれからの問題としては、有事の際に国が国民の権利を制限することができるという法律ができつつあります。1ミリオン行くように強いられるということが、そのような形で再び次第に現実味を帯びつつあるのです。そういう事態を見つめつつ、主イエスは、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいと言われました。強制された倍の働きをしなさいというのです。つまり徴用されてもそのことに不満や怒りを抱いて抵抗するのではなくて、むしろ進んで協力して命じられた以上の奉仕をせよとおっしゃったのです。最後の42節には、求めるものには与えなさい、あなたから借りようとするものに背を向けてはならないとあります。自分のものを欲しがる人には何でも与え、金を貸してくれという申し出を断ってはならないと主イエスは言われたのです。目には目を、歯には歯をという律法を主イエスはこのように完成しようとしておられます、律法は目には目、歯には歯でやめておけ、それ以上の復讐をしてはならないと言っていたわけですが、主イエスは一切復讐をするなと言われたのです。罪人によって苦しめられても、しかも人格を否定されるような侮辱、屈辱を与えられても、また豊かなものの横暴によって貧しい人が虐げられても、さらに権力者によって労働や奉仕を強要されても、それらのいろいろな苦しみを抵抗せずに全て受け入れなさい、仕返しをしてはならないとおっしゃったのです。いや、ただ抵抗するな、仕返しをするなというだけではありません。左の方をも向けなさい、上着をも取らせなさい、一緒に2ミリオン行きなさい、借りようとする者に背を向けてはならないということに示されているのは、自分を苦しめる相手に対してむしろ愛を持って臨めということです。苦しみを受け入れて忍耐するだけでなく、苦しめている相手を愛してその相手に仕えることを主イエスは求めておられるのです、このことは次の43節以下の敵を愛しなさいという教えにつながっていきます、本日のこの復讐をするなという教えが消極的に語っていることを 敵を愛しなさいという教えは積極的な仕方で語っているのです。これらの教えによって主イエスは私たちに深い問いを投げかけておられます。それは人から苦しめられた時、いじめられたり侮辱を受けたり権利を奪われて理不尽な要求をされた時に、そのことをどう受け止め、相手に対して何を思いどうするかという問いです。で、目には目を、歯には歯をという律法の教えは、私たち人間がその問いかけに対して出すことができる、おそらく最も良い結論です。つまり自分を苦しめる相手に憎しみに任せて復讐をするのではなくて、裁判に訴えて受けた損害や苦しみを客観的に判定してもらって、それと同等の損害苦しみを相手に与えることで良しとしようということです。人間同士の間に生じた対立トラブルをそのように解決して、争いや対立がいつまでも続いていかないようにするのです。それは今でも通用している考え方で、今はこの受けた損害をお金に換算して賠償金を払うという形で紛争の解決がなされているのです。しかし主イエスはこの律法の教えよりももっと深いところを見つめておられます。主イエスは憎しみや復讐の思いの根本にメスを入れようとしておられるのです。そして憎しみや復讐の思いから私たちを解放して、その相手をも愛するものとしようとしておられるのです。そのために主イエスはこの憎しみのや復讐の思いから解放され、自分を苦しめる人をも愛する、そういう人の姿をここに示しておられるんです。で、主イエスがここで語っておられることは、この世の現実においてはとんでもないことです。これらのことをすべてこの通りにこの世の中で実行したらどうなるでしょうか。抵抗する者がいなくなって悪人は大喜びするでしょう。豊かな者、強い者が貧しい者、弱い者を苦しめても誰も文句を言わなくなります。国家権力が徴兵制をはじめとして国民に何を強制しても抵抗する者はいなくなります。それがこの世の現実です。そういう現実を無視して語られたのだとしたら、それは甚だ無責任な教えです。しかし主イエスはこの世の現実から目をそらして単なる理想とか夢を語られたのではありません。主イエスが見つめておられるもう一つの現実があるのです。それは天の国は近づいたという現実です。この福音書の4章17節以来、主イエスはこのことを述べ伝えてこられました。天の国、それは神のご支配です。神のご支配がこの世の現実の中に今や打ち立てられようとしているのです。そのことを見つめつつ主イエスはこの教えを語っておられるのです。天の国、神のご支配、それはどのようにしてこのように実現するのでしょうか。それは主イエス・キリストの御言葉と御業、そして何よりもその十字架の死と復活によってです。主イエスは神の国を打ち立てるために、天の国を実現するためにここでお語りになったことをその通りに実行されたのです。悪人に手向かうことをせず、ご自分を侮辱し 苦しめる者たちに抵抗することなく、その侮辱と苦しみをすべて受け入れて十字架の死へと歩まれました。右の方を打たれたら左の方をも向けたのは他ならぬ主イエスご自身だったのです。神の独り子であられた主イエスが神としての権利や力をすべて放棄して人間となり、しかも最も貧しく弱い者として生き、最後には罪人として死刑に処せられる、そういう道を歩まれたのです。それは下着を取ろうとする者に上着をも取らせる歩みでした。1ミリオン行くように強いられた主イエスは、私たちの救いのために十字架の死に至るまでの道を進んで2ミリオン行ってくださったのです。これらの主イエスの御業、ご生涯によって天の国、神のご支配がこの世に打ち立てられたのです。つまり主イエスがここで語っておられる、憎しみや復讐の思いから解放されて自分を苦しめる人をも愛する、そういう人の姿というのは主イエスご自身のことです。主イエスはご自分がこのように歩むことによって侮辱や苦しみを引き受けて、自らの当然の権利をも放棄して罪人の救いのために十字架の苦しみを背負っていく、そういう徹底的な愛による神のご支配を打ち立ててくださったのです。一切の復讐を禁じているこの主イエスの教えは、このように主イエスが十字架の死と復活によって確立してくださった天の国、神のご支配の中で語られています。憎しみや復讐の思いからの解放は主イエスによってもたらされる天の国、神のご支配の中でこそ実現するのです。主イエスがこの世に来てくださり、十字架と復活による救いを成し遂げてくださったことによって、その天の国、神のご支配はすでにこの世にもたらされていますけれども、そのご支配は今はまだ目に見える仕方で実現してはいません。私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、復活して生きておられる主イエスは今私たちの前に目に見える姿ではおられないのです。私たちに今働いてくださっているのは、天に昇られた主イエスと、また父なる神のもとから使わされた聖霊です。その聖霊の働きによって私たちは目に見えない主イエスを信じて、主イエスが実現してくださった神のご支配を信じて歩むのです。信仰とはそのように、目に見えない神を信じて、目に見えないそのご支配のもとで忍耐して生きることです。しかし神のご支配はいつまでも目に見えないままなのではありません。天に昇られた主イエスがそこからもう一度この世に来られる日が来るのです。その時、天の国、神のご支配が目に見える仕方で完成するのです。私たちはその日を待ち望みつつ、見えない神の隠されたご支配を信じて生きていくのです。つまり私たちの信仰の歩みには、すでにと未だという両面があります。神のご支配は、主イエスによってすでに実現しているが、それは未だ隠されているのです。この二つの面をしっかりと見つめることが信仰に生きるために大切です。この一切の復讐を禁じている主イエスの教えは、主イエスによってすでに実現している神のご支配によって私たちに与えられる憎しみや復讐から解放された姿を語っています。で、それを未だそのご支配が隠されているこの世の現実の中にそのまま持ち込もうとすると、 先ほど申しましたように、この世の現実に対して無責任なことになります。ですから私たちはこの社会においては、悪人の悪を抑制し、その犠牲になる人ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。そのためには警察が必要だし、裁判の制度も必要です。悪人に手向かってはならないという御言葉をそこでそのまま適用するわけにはいきません。また強い者が弱い者を苦しめ搾取しているこの世の現実の中では、弱い者が弱い者の権利を守っていかなければなりません。下着を取られそうな者が上着をも取られないようにしなければならないのです。つまり主イエスによる神のご支配が未だ隠されているこの世界においては、この目には目を、歯には歯をという律法はなお大切な働きをしています。しかし私たちは同時に主イエスキリストによる神のご支配のもとにすでに生かされています。主イエスが私たちのために神の子としての権利を捨てて人となり、苦しみや侮辱を進んで引き受け、十字架の死に至る道を歩んでくださったのです。その救いに預かった私たちは、主イエスご自身が示してくださった復讐や憎しみから解放された者としての新しい歩みをこの人生の中で生き始めるのです。主イエスはその私たちの歩みを支え導いてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この主の日の礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。この世界は私たち人間の罪で満ちており、強い者が弱い者を虐げたり、権力者が横暴を働いたり、そのようなことがたくさん起こっています。そのような中で、目には目を、歯には歯をという言葉に言い表されている律法の教えは、そのような人間の罪の現実の中で、そこで起こる対立、また憎しみの中で、それをある秩序のもとに置きコントロールしようとして、そしてその問題をいつまでも長引かせないようにしていくという人間の知恵がそこに現れています。その律法の教えは私たちの具体的な生活において今でも大きな意味を持っているし、大切な働きをしています。私たちはそれを大切にして歩んでいかなければなりません。しかし同時に、主イエスがここで、しかし私は言っておくと言って示してくださったように、主イエスキリストがすでに私たち罪人のために、あらゆるご自身の権利や力を放棄してくださって、侮辱屈辱を進んで引き受けてくださって、私たちのために何の罪もない主イエスが十字架にかかって死んでくださる、その歩みを歩み通してくださいました。そのことによって神様のご支配、天の国が目に見えない仕方ですでにこのように実現していること、その新しい現実の中に私たちが生かされていることを示され、心から感謝をいたします。目に見える現実においてはなおさまざまな苦しみや悲しみがあり、問題があり、その中で賢くそれに対処をしていかなければなりませんけれども、しかしすでにあなたが主イエスキリストの十字架、そして復活によって人間の罪に勝利していてくださり、憎しみや復讐の思いから私たちを解き放って、敵をも愛する者として生かそうとしていてくださる、その御心を受け止めて歩むことができますように、その信仰の 私たちの信仰の歩みをどうぞあなたが支え、守り、導いていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。